もう事実そう思っとってずっと。だけどいやいや、もう難聴というのは今はもう皆さん年取るとありますけど、都合のいい時もあるんですよ。ベンチで監督や選手をぼやいとる時は、ああ聞こえなんだ、いい加減に変にしとったらそれで終わるんですよ、ね、あの戦いの場でね、あのなんちゅうの、言い訳とかああいうことつまらんことを 聞いたり言うとることをしたら、大概声かけてくる人間はね、行動力にはそう長けてないんです。黙って言われる、指導を受ける、よし狙ってやろうかっていうやつは腹の中でやっぱりやってくる。こういうことをやってきたら、準備予習復習がなかったら、学生でもどう、みんなそうですよ、人と同じようなことって上行くわけないんだよ。でそういうことでね、私はまあお勉強なんでもなく、なんかよう言うこと聞くようなことぐらい耳が遠いんでよかった場合もあるね、指導者になった時は。でこの頃は家内とあれしょって話しとるの全然聞いとらないで怒られてね、こっちからもね、わからこっち、今日はちょっと右の A 歩で入れとるけど、まあそういうこともあったりしてね、それがまあ連帯責任、責任感だ、団結。まあしかしその先生、その先輩がね、横向いて殴っとったのが同じ中根市中だよね、2年上でね、高松塾のその後先生やと、ずっと。ほんで帰ってきてちょうど仲間で話すときは、あの人の足は殴られたんで、横向いて殴った途中話しとるんだけどね、まあそういう時代を経験したりして、しかもその補欠時代に先輩にいい球を投げなきゃということで、やや正しいという目的を持ってやっとる。このおかげでね、今の子供じゃ経験できない、もう中学3年生で、今でもそうでしょ、秋の大会っていうのは次のチームがやるわけで、ね、新チームが3年生はね、ほんなら僕らは結論おらんから、これで中学生やから、普通なら出られん、今だったら秋の大会から出られたの、すぐレギュラーに、あそれは補欠しとる、言いたまらないけど、それは使いたくても使えない状態の中で磨いとったから、いきなり抜擢されて、いきなりそれが秋の大会に勝って、中学生のまま甲子園に行ったの、私は、うん、そういう時代、後にも先にも私の時代しかない。だから中西の時代は、その後秋山だなんだ、もう有名選手がいっぱい出てますよ、うん、その大学行ったりね、その1、2年後がみんな長島であったり、王で7年ぐらい、王なんかでも7年ですから、まあそういうことでね、やっぱりそこの人のためと言いながら、目的意識正しくやや不安と、先輩に変な球掘れたらた、お呼びがないし、練習もできないし、嫌な思いせないかんということで、真剣にやっとったと、キャッチャーもやり、投げると、これで集中キャッチボールというのはね、今の親御さんにはまあ当然そうだけど、こういう扇形に皆が並んでね、冬何もそのボールもあんまり使えんから、キャッチボールは真ん中で取るちゅう、孫にも皆さん仰せるでしょう。取らなきゃ死ぬちゅう状況に置かれる。もう目いっぱいピッチャーぐらいの距離から、走りながらでもこう一人的の中に乗ってね、その悪いことしたからでね、集中力と、今でいう集中力まで、ね、真ん中で取る気を、グラブはもう穴が開いたり、切れねえようなグラブばっかりだ。だから、血が噴き出すのね、そういうとこで、集中キャッチボールっていうね。その後に僕は西鉄行ってね、監督、すぐ若くして怪我したから監督やったでしょ。プロのやつはまだ肩がいいから、そういうことを練習の場に活用したらね、震え上がっとったね、その連中は。それは私は中学生の頃からやっとるという、まあ、高松の伝統の怖さであり、いいところだったと。そこで初めてあの冬の間、物がないときに、今も続けとるでしょ、運動選手が。この頃ボクシングの、あの内藤中チャンピオンは、あれでもやっと石段を駆け上がるのは、あれは我々がポピュラーで、あの時に、あの岩瀬八幡な、八幡さんの階段を。だから今で言うとストレッチだ、クソだ、プロだったら、まあ、お金何本も使って温泉行ってこられて、そこにはね、いい面もあるけど、やっぱり精神的につながるものはないと思う。あの階段で激しくやる、もう何クソと、もう本当にもうね、 しかしあの狭いところ2段3段と私は内藤チャンピオンに言うてやったのはあいつ早く言うとと飛び上がっていくの筋肉痛める。あの狭いところタッタッタッタと狭いところ足を上げなきゃ引っかかるというの状態でやるというね、何事にも形とか本当にいい足がステップが足元が不良であったら野球運動すべてダメなんです。基本基本というのはもう足元ですからね。僕はその中で今でも子供に言うてもすぐ分かるのは砂の上のいい建物砂上の楼閣というね、砂の上に土台がしっかり今耐震問題で問題になってるでしょ。中身隠してもこんなもん地震に耐えられないようなことでこうご用になっとるけど、何事においてもやっぱりそこのところはねしっかりそらんもんにいい外面ばかりいいようなものはねできない、すぐ壊れるという話すると人間も同じだという中身だという土台が、それがね私どものまあ四国高松の三原水原宮武田皆残してくれた、その後に松方というまあそれを受け継いだ、つなげて昔の良さを、ほんで話の中でボールはあんまないからベースランニングというのは今ももうびっくりする上むちゃくちゃなことやってる、意味もないんでスライディングして大怪我しとる、意味のない練習行動はすなっちゅうの、いまだに僕は解けるのは意味のある間違った方をなんぼやったって悪いことは身につくだけだっていうことの整理ができるかできんかで、もちろん愛情を持って人と接することもできるけど子育ても一緒だと思うね。自分の子供の欠点はよくあるけど、よそ様に比較してお前はできる、何よ、じゃあ子供は何が特徴であるかとか何が得意であるかっていうこともわからないんで、私は娘にも言うんだ、 いきなり理想論を言うなっつ、この子は何ができるか自分が知ってる、そこから自信を持たせて行かしゃ、一郎だってみんな若松とか私はもう背の小さい非力な田口だなんで弱点持っとんねん、みんな今はもう言い過ぎるぐらいこれなんて、なんか天下のことは野球は全部分かっとる、何抜かすかって私はメモしとるけどね、なんか会う時にお前言葉を選んで物言えても WBC がどないたらそんなものはみんなで買う、ほんで後で星野は組み出したらそのつもり言うたことないっていう、それはまあ書くやつも書くけどね、現役である間は自分のことをもっと磨けっていうことも、もっといいヒットを打てっていう、タイムリーな働きする、タイムリーという意味は分かるでしょ、効果的な働きをできなきゃ自分の数字だけでチームは負けとったの。岩村というのは私のあれも孫みたいなんだけど、一番弱いチームで行って一人一人育てるチームに行っただけにああいうね思いません、そこで謙虚になってるでしょ、もう命令を組んだよ、ここにもあの孫ができた時に私の太しを取って太くきらびやかでえらい名前いけない大器と、今大器っていうのはいっぱいおるね孫は、まあ、字が違うんだよな、それぞれに大きな大の木であったり、ほんなら問いを取りました孫ですよってメールを送ってくれたりね、だからこれがね、私はいろんなチーム行ってまあ自分の成績のことなんていうのもう7年ちょっとやって怪我してねリタイアしたけど、ほんで言われるもの、まあまあこいつは真面目にやってくれたし何も言わんで理由でお情けでわけわからん27、28で監督やらしもったんだけど、まあそれで町子で買ったんだけどね、まあだけどそのとこで外人の扱い方を覚えたりね、まあ、指の曲がったのが豊田の後から来たしね、日設ライズの強かったっていうのはみんな知っとるでしょ、豊田稲尾で初めからできとらへんの、私が入った時には2位ではあったけど南海ホークスとはもう20回やったら3回しか勝てないのトップのチームと、ましてやジャイアンツやったらもう子供扱い、そういう ところから私はまあ早稲田行くのをやめて大黒が枕元でそれこそ身売りに出すみたいなもんでね、学校やるのだけどもどないして金ねえんだよ、あそこの食堂でみんなの帰りにラーメン35円食うのはな、なんでおい払っとったんじゃないだよ、そうやろお前がおごってくれたわけだね村上あれええとこの息子やからね ほなみんな、まあそういう中でね、好き勝っとるけど、まあなんとなく野球部で折れて、そういう中で、早稲田にまた今度人の勧めでもう決まっとった。早稲田もこの間、今有名な斎藤、あれが投げるっていうか、いっぺん見とこうと思って、たまたま慶応病院だから時間があったんで見に行ったら、もう高野連の会長から、皆がまあ同じ世代だから寄ってきて私に話しかけてきたんだけど、荒川博さんも早稲田に来て来とったんだけど、斎藤見ました。ほんだらその時に早稲田入った話したん、入るはずだったっていう。だから私は早稲田の先輩と思ったんだけど、行ったらもう入ってくると思って寿司用意してね、1000円くらいだ、あの頃からね。昭和27年の、だから26年だな、その間。まあそれで入る決まっとった状態を宮原さんが一遍見て、因縁と言いますかね、その早慶戦見に来い、よしわしへ行ってやれて、宮原さんが日設の監督しとった。宮原というのは分かったでしょ、豪邸のね、万能の宮原邸の一番下なんです、あれ。だからお兄さんとね、宮原の親父は親子ぐらい違うんで、まあそういうのは余分な話ですが、まあそこは出会いでね、こう早慶戦をたまたま一緒に見て、あ、よかったな、早稲田入ってからわしのとこ来い、まあ来いとは言わんねえ、もう先輩として会いに来たんだ。俺はその足で新チームが中西だけ甲子園の中であるから、新チームに一人入れて、あそこの鳥取の方へ来てくれっていう、夜中へね。はい、その中、僕はもう夜行で、宮原さんも見に来るというか、なぜ見に来るかわからんで、わしは早稲田行くねんで、一緒に死んだじゃないかの、眠れませんで着いたところで、試合にいきなり出たの。ほんだら、そのメトロ前で、ホームラン日本で4の4打っちゃう。ね、普通考えられんね、1週間も休んどってね。これは因縁というか、人の縁ですね、それは。まあ、それで、まあこう、まあ、スカートも高まっていろいろ来とるっちゅうんで、大名オリオンズから、何かもろうと兄貴が会うたなんだかんだ言っても進んどるっちゅうんで、高松まで堂々されて、とうとう来たけど、もう、母親にしたら、早稲田生かす金あるわけないんだけど、言えない自分からな。それで私らが、いや、もう決まったよと、私はもう、プロ野球行くなんて言ったら、本当に地獄行くよりもと、あんな試合には出られへんでね、気が弱いから、もうすぐ10年、何年もせんでクビだなと思っとるからね、そこからもう泣いたんですよ、契約書、今、ね、プロ野球かけたら万歳やね。お金もらえる、それはドラフトにかかったちで、我々の時代はもう逃げ腰ですよ、みんな。それで大黒はもう何にもそんなしない人やから、身寄りに 人を息子を打ったようなもんだよね、泣いてごめんなさいと言うたような契約状況の中でね、行ったんだけど、6500円かな、あの頃の初任給はな、昭和27年、私は3万5千か、うん、しかし今みたいにね、バットやな、自分で買えて、で洋服はアメリカ中国大阪行った時に買うしかない、ね、それで行ってバットと背広しとってことは2万円ぐらいだったら、なんやね、親の仕送りなんてほんの1万円ぐらいか、そういう中から始めたんですね。だから死に物狂いですよ。だからそこで泣いて契約した途端に、私は肝っ玉ね、界隈中国と度胸のない男やで、ほらも知っとるけど、あの頃の土森の高松中央球場、今は立派な公園になっとるでしょ、あそこへね、まあ松岡という仲間もおったかわからんけど、私一人でね、夜いたらもうそれこそ幽霊肝試しみたいな、真っ暗のところでね、松島町から走ってね、バッと振って帰る。今の子はもうプロへ入ったというだけで5000万の1億は約束されるね。なんで今の値段、金の値打ちは違うだってね、え3万5千円とあれとは違いますよ、だいぶ。まあそれはそれでいいんだけど、それこそ何くそというものが、まああれ、まあ死に物食い選んと もう帰ったらもう百獣神も雇ってくれんなと思ってね、大概野球選手いたらね、まああれだけ汗かいて一生懸命取るから、銀行から大概銀行行った人も多いし、いろんなとこから運動選手は就職ができたんだけど、だけど私ら四国の人はみんな分かっとる、皆さん方はまあこの辺りに人生だ、土地親からもらったことで、いろいろ財産あるけど、僕ら外へ出たらね帰ってこれんねん、何もできんねん、もう出たとこで頑張らないかんちゅうのは四国のまあ大体どうでもいい8番目ぐらいな、ね、人間は。それでましてやまあ家庭の事情もいろいろある、8番目やからね、皆さん多少知っとるけど、もう帰ってこれんと思うわ、死ぬものになったんだ。だからまあそこで努力するっていうのは当たり前のことやけどね、人様と同じことをやっとったりか、しかしそこには教えの中に先を進んどる、どういう努力をするんだという教えがあるから、先輩の教えがあるから、ああそれがあれとなって、まあやったことは無駄にならない、素直に人のことを聞ける、しかしやりだしたら迷わずやるということができましてね、それとやっぱり一生懸命やっとれば必ずいい助言者が見とるね。今孫にもね、今孫の一番下がね、日大一高で去年も今年の夏まで補欠だった。これで私初めて孫に見に行ったんだ、家内と。そうすると一生懸命補欠で旗打ってわーってやっとるみたいね、メール打ってやった。補欠の時代、私も補欠の時代にいかに一生懸命やっとるかね、それと皆と一緒に回して、今時一人でなんだかんだそんなメール送ってやって、その姿を見て感動したんですよ。